サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫日が燃えるでお送りします。
2014年4月の編集室。
サンキュー達夫です。
日が燃えるです。
4月の編集室ということで、
はい、
今日はこの2人で
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。熱文字ネームナナミシンプソンさん、
はい、
熱文字の皆さんこんにちは。
こんにちは。
もうすでに熱文字でも感想会が配信されていましたが、ブルーレイ DVD が出たので窓マギ反逆の物語を改めて見ました。
お
冒頭近くのマドカが食パンを手に学校へ向かう主題歌カラフルが流れ出す場面の画面奥に向かって一本の道路が伸びているシーン、道がちゃんと微妙にくねくね曲がっている、こんな些細なところに感動しました。地元が田舎なので地平線近くまで果てしなく続く道は見慣れているのですが、実物も実は微妙なくねくね感があるので、その緻密さに胸が熱くなりました。熱文字の皆さんはこれまでに些細なことだけど感動した絵的な描写は何かありますか？ぜひ聞かせてくださいね。え、感動した描写。
地平線が見える家の方にびっくりしましたけど、
すごいね。沖縄でもそんなことない。そんでも広く都会の方かよ、沖縄でも。
はい、でも国道58号線っていうのがあるんですけども、でも一本じゃないくないので、地平線とか見えないですね。
そうなんだ。あ、まあ、でも、サトウキビ畑的な。
まあ、ありますけど。
ちょっと海沿い行くとそういうのある、
ね。はい、でも大きく、面積的にやっぱ広くないですからね。
なるほどね。
はい。
いやー、でもこの道がとにかくその微妙にくねくね曲がっているっていうのは、ハイジですね。
マジですか。
宮崎監督、高田監督とかが、まあ、携わった、まあ、日本のテレビアニメ史上最高傑作と、未だに言われている作品なんですけど。
最近はね、またアニメばっかりやってますけど、
CM の方で。そうです、そうです。
はい、
基本的には、まっすぐな道じゃなくしたのは、本当あのチームだというふうに言われてますね。だから、いいアニメを見るんだったら、道を見ろと。
そんなこと。
直線じゃねえ、みたいな。
は
あ、まあ、もっと言うと、その直線を、まあ、まあ、嫌うとまでは言わないけど、うんうんうん、世の中にそんな直線ないよねっていうことで、その微妙なくねくねさせるみたいなね。だから、まあ、宮崎監督とかも、まあ、高田監督もそうですけど、
はい、
もう作品が最近になるほどに直線がなくなっていくというか、うん、ポニョとか、はい、ハウルとかも家がなんかもう曲がってんすよ。
ね、なんかね、
ルノワールの絵みたいになってるんですよ。印象派の。
はい。
まあ、なんかこう、ただ、遠くから見ると、立ってる、ちゃんと家に見えるという不思議な絵なんですけどね。
はぁ。こう。来てみるとこんななるんですね。
そう。だ僕は逆に、最近だとニセ恋っていうアニメがあったんですけど、
はい、はい。
シャフトって、これに対して、ちょっと異を唱えてるというか、こういうアニメの描き方もあっていいんじゃないかっていう提案になってるなと思うのは、
うんうん。
直線の美しさをかなり利用してるっていうことですね。もう、あえて、くねくねさせないっていう、はい、直線の幾何学模様みたいなものを、こう、綺麗に描くというか、廊下とかもそうですし、はい、教室のシーンとか、まあ、ほんとぴっちり整列されている机、
うんうんうんうん、
椅子、等間隔に配列された、
はい、
四角の中の椅子、机、
うんうん。
で、その中に初めて人物、直線じゃない人物が、を配置することによって、その人物を、まあ、生きたものとして表現するという、まあ、無機な表現っていうんですかね。
はいはいはい。
意外とそういうところでは、こういう描き方もあるんだなぁ、なんて、こう、感心したりもしますけど。
へ
ぇ、どう比嘉くんなんかこう、ある、絵的な、すげえな。まあ、虫師で散々僕らも喋ってきましたけど、まあ、
そうですね。
今、彫りが描かれてる。
ニコ動で結構その週見逃しても配信してくるじゃないですか。
うんうんうん、
で、僕、今回、ムシの2期の1話って、この、片っぽのスマホで見たんですけど、
はいはいはい、納税の宴。
このちっちゃい画面でもう、すげえなと思って見てましたけどね。
はい、なんて言うんだろう。人物が奥から手前に歩いてきてるだけで、なんかちょっと普通のアニメと違うんですよ。
うんうんうん。
なんかちょっと気持ち悪いなっていう。気持ち悪いって言ったらあれだけど、
はい、
ぬるっと動いてんなっていう感じがして、あ、ここいつもより 違うんだ、枚数をかけてるから、本当に人が、人間が動いてるように見えてるだけで、
はいは
い、あいつもここ脳内保管してたんだみたいな、ちょっと気づいたりしますよね。
そうですね。
僕はね、壁とか、
はい、
扉の使い込み感、
うんうん、
サビ。
サビ。
アニメはやっぱサビと、はい、まあ、比嘉くんの前ではあれですけど、ハゲてる感じ。
壁とかがね、建物がハゲてる感じがね。そう、はい、
だから、前のクールだとナギのアスカラは傑作でしたけど、はい、うん、まあ、これは何度も言ってることなんですけど、ちょっと昔の建物とか、はい、あるいはみんながよく使ってる部屋、建物のドアノブ、うん、あるいはそこを使ったことによって、微妙になんかこう、へこみがあったりとか、
はいはいはい、
傷があったりとか、あるいはそうペンキが剥げ落ちていたりとか、うんうん、それが背景にあるだけで、もう空間に時間が生まれるんですよね。なので、空間の横の広がりと時間の縦の広がりっていうのがあるんで、急に本当にそこに世界が広がってる感っていうのがリアルに、
は
い、ズビズダーとかでも、なんかこう、白線がちょっと剥げてたりとか、
はいはい、
道のね、道路の白線、シャフトとは絶対そういうのあえてしないんで、
うん、
まあ、
うん、
その表現手法の違いなんですけど、そういうところは見てて楽しいし、剥げてる感じ、鉄が錆びてる感じ、
はあ、
っていうのはなんか僕、グッとくるところですね。
美術さんがそういうの頑張ってるんですかね。
背景さんですね。うん、まあ、背景美術が超頑張ってるってことですよね、うんうん。そういうところはかなりグッとくるところですかね、僕は。
はいはいはい。
比嘉くんは、なんかあります？萌えキャラの肩とか。俺本当にこれよく言うと、京アニの、
はい、
まあ、中二病とかもそうなんですけど、びっくりした時の女の子。手と口を大きく動かすだけじゃなくて、はい、肩までちゃんと動いてる。もう、ああいうとグッとくるね。
ほんと動きすぎじゃない
です か、ね、動きでしょ。
うんうんうん、
動きでしょ。これね、宮地監督、宮地正幸監督ね、
は
い、不正っていうアニメとか、うん、忘年のザムの撮った監督がおっしゃってたんですけど、はい、やっぱアニメを描くときは、前の動きと後ろの動き、まあ、前儀と後儀ですよ、まあ、言ってみたら、
はいはいはい、
が大事だと。だ例えば目の前にコップがあって、うん、その水を飲むっていうときに、うんうん、まあ、
手でね、
普通は、はい、まあ、手でコップを持って、
はい、
口に当てて水が入っていくだけを表現するんだけど、うん、なんだったらちょっと手でコップを持って自分の口から迎えに行く。
細かいな。
なんかそうすることで、あ、例えばそれがお酒だったら、あ、お酒好きなんだなっていうのが一発で分かって、
はいはい、ああ、はいはいはいはい。
で、飲み終わった後に、はぁって一息つくとかで、あ、疲れてたのかなとかっていうのも表現できるっていう。やっぱ動きで心理を、ただ動きを表現するだけじゃなくて心理を表現するみたいな。
実写よりもアニメってそっかなくていいから、なんかちょっと違和感あるとやっぱり意味があるのかと思うから、
必ず意味があるから動く。
すごく刺されますよね、見てる方にも。
そうそうそう。
言われたらいっぱい気がつくの。パッと出てこないけど。
だ萌えキャラのフラグとかね、ほっぺた、ほっぺたが赤くなるとかもそうですけど、はいはい、逆になんかこう、なんか一言キャラクターが言われて、そのまま黙って無表情で受け止めてるって何考えてんだろうな、この、うん。
そっちの方が好きかもしれないですね。
あるじゃないですか。
うん、
うん。まあ、比嘉くんはやっぱおっぱい。
いや。
おっぱいの揺れですよね。
最近そうでもないんですよね。
俺でもね、おっぱいの揺れ大事だと思う。やっぱおっぱい揺れてるとちゃんと書いてるなって感じする。
はいはい。あとは、おっきいキャラの揺れとかはもういいんです。じゃなくて、小さそうに見えるのに揺れたから、あ、
この子
あるんだなっていうの方が僕は、じゃないともう、
なるほど。
時代遅れと思う気がしますね。
なるほどね。
おっぱいも。
そういうところに、まあ気をつけて見てみてくださいということで。
はい。
じゃあ、この1話このコーナー行ってみましょう。
はい。
はい。この1話、この1月で見たアニメのこの1話、すごかったというのを、まあ報告いただいております。
はい。
この方行ってみましょう。
はい。
結構メールいただいてます。熱文字ネーム、車断密さん。
どうも。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
この1話、合点最終回編。ということで、まぁ、あ、3月ね、最終回ありましたけど。
新コーナーができ
る。納得この方は何々編でいつもまとめてくれてるので、はいはいはいはい。この1話、合点最終回編。
ほう。
ほうずきの冷徹第13話、雑談閻魔大王。まあ、ほうずきの冷徹ありましたね。はい、逃げ出そうとしたペットを捕まえてミキサーにかけ上司に出すとは、さすがほうずき様。タイトルに偽りなし。 それにしてもエンディングで小さな恋のメロディーよろしくトロッコを漕ぐ2匹の金魚草にそんなドラマがあったとは夢にも思いませんでした。2匹の顔に漂う、悲壮感はエンディング曲、まあ、上坂すみれさんのパララックスビューに合わせた映像といった程度の認識だったのですが、はい、まさか曲の方が逃げる彼らの心境を代弁していたとは。しかも最終回エンディングはこれまでのトロッコで逃げる2匹の映像からポツンとトロッコだけが残されている映像に差し替えられている念の入れよう。
は
あ、ギャグの鶴瓶打ちのような作品でしたが、最後の最後まで抜かりありませんでした、ということでね、いただいております。ほおずきの冷徹最終話、
よかったね。
やっぱこうエンディング、オープニングエンディング曲と内容がちゃんとリンクしてるアニメっていうのは
嬉しいですよね。
嬉しいですね。
印象ありますもん、めちゃめちゃ。
はい、続いてこの1話合点初回編
初回を
初回編ちょっといただいておりますけど、
新版ってこと
ですか。まあ、ちょっとフライング気味ですけど、はい、さっきも出ました虫子続唱、
はい、
第1話野杖の宴、十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない。江戸とも明治とも取れる本作独特の時代設定からすると何が科学的であるかという線引きは難しいところですが、トライ&エラーを繰り返しながら酒を作る、まあ蔵人クロードを酒作りのエンジニアとして捉えると、苦心惨憺して生み出した酒が偶然虫子の持つ光輝、光る酒と書いて光輝に肉薄してしまうというストーリーはアーサー・シー・クラークのアフォリズムを思い起こさせますね。もう日賀くん置いてかれてますけど、こんな難しい話だったっけ。
アフォリズムってなんかパフュームみたいな、
それポリリズム。またクラークの言葉の裏側にある追求の果てにどこかオカルトをはらんでしまうという、科学の一端も今回のストーリーは捉えていると感じました。
はあ、
後期に似せるという演出上の理由が第一義でしょうが、うんうん、クラウド、まあ、当時さんの作った、はい、金の酒が、うんうん、偶然実現した錬金術という見立てはうがちすぎでしょうか。虫子の会合に迷い込んでしまった男を通して、虫子とはいかなるものかという作品背景を語る手際の良い構成。酒蔵で樽を掃除している蔵人が、蔵元と会話するシーンの声の反響、まあ、音の曇り方には物語が始まって早々うならされました。様々な観点から綿密に作り込まれた虫子の続章、このクオリティをしばらく毎週堪能できるかと思うと楽しみで仕方ありません。いやー、というわけでやっぱ虫子はね、ちょっともう今世紀最高傑作ですよ、はい、相変わらず、
なんでしょうね、面白さ。
いや、面白い。いや、確かにだから続章と言ってるんだけど、一応それはあくまでシリーズ的なことであって、は
い、
オープニングは普通に虫子って出てくるだけじゃない、
うんうんうんうん、
そこがだからもうずっと、あ、前のクールから続いてるんだなって、この世界は時間がずっと止まってなくて動いてるんだなっていうのが分かって、
はい、
オープニングもね、
あの歌もなんかいいですよね。あ、虫子な感じがしますよね、あの選曲。
ここ変にタイアップとかやられたらと思ったんだけども、ちゃんとこう安心して見れましたね。で、本当にこの1話っていうのはまあ前の虫子からもう7年ぐらい経ってますから、前の見てない人が多いわけですよ。
そうですよね。
そう考えて、今の20代とか見てない
ん
ですよ、
うんうんうん。
だってあれ、土曜の28時だったから。言っても。
よくね、アジュカイの話でもやりましたけどね。
よく見ましたよね、
みんな。
本当に。
あの時代に。
だから、見てない人がその虫子の世界観っていうのを1話でどう見るか。
うん、
今回はやっぱアニプレックスに移籍して一発目っていうことで、はい、
うんうん、
全曲で金曜の12時っていう時間まで揃いました
から。ケーブルテレビもそうですもんね。いや、そうです。あれびっくりしましたもん。
それぐらいやっぱアニプレ力入ってますから、
うんうんうん、
初めて見た人にどういう世界観なのかっていうと、でもそこは説明的に説明したくない、セリフで説明したくないってなると、はい、全然事情を知らない人が虫子っていうものに出会い、虫子っていうものが何かっていうのを知るっていう、
うんうん、
ことですよね。ってなると虫子たちがいる世界観に、うんうん、虫子の中でもちょっと特殊な存在の銀行であるというのが、はい、1話を見るだけでわかるという、
うんうんうん、
それが素晴らしいじゃん。
結構ビジュアルインパクトやっぱありますもんね、銀行って。
ですよね。それが見れただけでもちょっとなかなかグッときた作品でしたね。
ですね。
比嘉くん、この1話ありますか？
僕ですね、いろんな新版とか最終回もあって、はい、あるんですけど、これはちょっとってのがすごかったのがですね、
はい、
ハッピネスチャージプリキュアの第11話、
第11話、
謎のメッセージ、キュアハニーの秘密という回がですね、
うんうん、
見ました。すごかったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
僕ちょっと実はこの3週ばかりプリキュアを見てなかったんですよ。
うん。
ちょっと先に新しいバイト始めました。朝、うん、いないんですよ。
あ、日曜
は？僕去年までずっと、
日曜は朝は。
朝は早起きして、プリキュアをついたら実況するっていうのが楽しかったんですけど、うんうん、ちょっとお金なくなっちゃって、バイトし始めて見れないんですよ。
チャージができない。なんで、
溜まってから、DVD にチャージしてから一気見みたいな感じだったんですよ。ハピネス
チャージチャージなんだね。
はい、うん。で、あったんですよ。で、3週抜きで、ちょっと先週末、名古屋の方に遊びに行ってましてですね。うん、
SKE で。
はい、SKE 見に行ったんですけど、うん、で、温泉施設で、普通にこう、わーって朝、スパワールドで、温泉入って、コーラ飲みながら、
いいね。
で、温泉ってソファーがあって、うん、で、音出ないんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、モニターがいっぱいバーってあって、一番いい、そのね、こう、テレ朝系が映る前の祭典に座りまして、うんうん、で、音量を最大にして見てたんですよ。したびっくりして、いろいろ突っ込むとこばっかりで、新しいプリキュアは出てるわ。新しいプリキュア歌で攻撃するわ。中島めぐみさんいるのに、いるアニメの中でですよ。
ね、確かに。
戦闘を歌で収めるっていうやつとか。
マクロス的なね。
的な感じを入れてくるっていう。
攻めてるねっていう。で、やっぱ今までのプリキュアにないものいっぱい詰め
て。いっぱい詰めてきますよね。
これ勝負かけてますよね。
かけてますね。だってね、プリキュアハニーですよ。なんで、いろんな謎が解けるんですけど、なんでなったかっていうのが、うん、神様っていう子がいるんですよ。
うん、
まあいわゆるそのプリキュアハウスにいるイケメンなんですけど、
はい、
神様って名前なんですね。
はい、
で、どうしてゆうこちゃんっていう子なんですよ、キュアハニーは。どうしてプリキュアになったのって言ったら、実は神様が、世界各地回って、なんか愛の元みたいな、なんかこう、噴出して、大垣が噴出してるんですよ。それに、引っかかった人だけプリキュアになれるっていうことで、プリキュアになるんですけども、名前も自分で選べるらしいんですよ。
うん、
で、この子ご飯をずっとアピールしてるんですね。歌の中でもご飯の歌とかやってるのに、なぜキュアハニーになったら、あ、私蜂蜜好きなのって。散々ご飯太って、蜂蜜だったの。
まあ、ハニーだからね。
ハニーだから
ね。そこは帳尻合わせなきゃっていう。帳
尻合わせていきたいとかです。でも。
あ、面白いですね。突っ込み放題ですね。
はい。で、A パートで私、秘密を知りたかったら、ついてきなさいって言ったら、実は田舎で、そのお弁当屋さんやってるんですよ。キュアハニーは、実家の方で、うん。そのお弁当は、実は、田んぼ、変わりましたけど、田んぼで作った米を直送で作ってるとか、
うん、
すげえな、キュアハニーの家とか。
ね、うん。
工場直送なの自分の農家を作ってみたいな、大企業に今後どんどんなっていくつもり満々じゃんみたいな感じとか、ちょっとね、これ、この回だけでもぜひとも見てほしい。
だから、みんなが思ってるプリキュアってこういうもんでしょっていうのをちょっと予定調和を崩しにかかって
くる感じが、はい、ますね。
はい、面白いということで、ぜひ。
ぜひとも皆さん見てください。はい、
ハピネスチャージプリキュア。
よろしくお願いします。
またもや、車断密さん。
はい。
この1話、背景編。
はい、
はい。スペースダンディエピソード11、お前を、ネバー思い出せないじゃんよ。
ああ、
独特の絵作りが見られた本エピソード。中でも大図書館惑星ラガードの背景デザインに目を奪われました。
うん、
背景デザインですね。
すごかった。
グレーを基調にした象牙の塔ならぬ象牙の星はさながら SF1 バベルの図書館。デザイン担当はエメリック・ケビン。エピソード09の、惑星プランターに続いての登場。バンドデシネの王やメビウスを彷彿させる鮮やかな、はい、バンドデシネの大化、メビウスを彷彿させる鮮やかな色彩から、今回のメトロポリスを思わせるドイツの表現主義的タッチまで、うん、なんという振れ幅でしょう。うん、ライクールスタート、まあ、この4月からスタートするピンポンにも美術監督としてクレジットされており、今後の動向が気になるクリエイターです。ピンポンも素晴らしい作品ですからね、俺泣いちゃいましたよ。スペースダンディね。
はい。
この1話、脚本編。はい、
はい。
背景編に次ぐ脚本編ですね。スペースダンディエピソード11、お前をネバー思い出せないちゃんよ。
はい。
同じ作品を。
はい。
脚本からも、ということでね。うん、この11、エピソード11脚本。まあそうなんですね。誰も覚えてない宇宙人をめぐる不可思議なストーリーのペンを取ったのは、炎上東先生です。
はい。
道化師の長で芥川賞を受賞した作家は本作に参加する多様な制作人の中でもひときわ異彩を放っていました、
うんうん、
脚本家はたまた演出の力か判断しかねるところですが、研究に取り憑かれたゲル博士の周りをゲシュタルト崩壊した公式が浮遊する描写は、複雑系研究者だった脚本家のキャリアが少なからず影響しているのでは。奇妙な味わいのストーリーから無理やり教訓めいたものを引き出せば最強の記録媒体は紙といったところでしょうか、というところで、この位置は脚本編、 まあ、炎上東先生が担当したエピスペースダンディエピソード11ということで、はい、お送りいただきました。そうなんですね。
スペダンいっぱい話があるんですけど、あ僕、あの回も好きなんですよ。あの、ミャウの実家に行く話だったんですよ。あれ僕大好きなんですよね。
いいですね。
タイムループの、ああいう見せ方があるかっていう。
そうですね。
ちゃんとギャグにもなってますし。
いや、だからね、スペースダンディはね。
あれ、あの回よかった。
僕、脚本やりたいですよ、本当に。
おー。
比嘉くんにもやってほしいです。
やりたい。
まあ、スペダン大喜利できるじゃないですか。
できます、できます。俺らのあのキャラを使ってどうやるみたいな。はい、そうなんか宇宙人出すみたいなことか。
やっぱね、よくあの三、まあ、その、キューティー、ミャウ、そしてダンディ。はい、
うん、うん。
三人キャラを揃えてくださいって言った時によくあの配置になったんですよ。はあ、普通は人間二人に一つ、まあ動物かロボットですよ。
はい。
これだからかなりトリッキーなトライアングルになってるなって思うんですよね。ミャウ、キューティー、ダンディーですよ。男1の、はい、しかもいい加減男1の、まあ小動物ロボットですか。はい。ポンコツロボットですか。
ポンコツロボット。
これ普通シナリオ会がオリジナル作るっていう時に、
うんうん、
いやいやいや、ツッコミキャラ、いい加減男、小動物1にしないかとか、
うんうんうん、まあ、
ツッコミお姉さん、いい加減男、ロボット1にしないかとかっていう、はいはい、多分案にもあったと思うんですよ、そこをね、ポンコツロボットミャウっていう、まあ、ちょっとオプション2で対応してきたというところが、実はこのアニメの幅を広くしたというか、自由度を高めたところなのかな、うんうんうんうん、だからまあ、やっぱそこを女キャラ配置しちゃうとちょっと恋愛的なものをやっぱね。
やっぱその最初の1、2話見てた時には、キューティーが、あの、昔コブラっていうね、
はいはいはいはい、
コブラのレディーが実はなんかロボットが開いたら、こう美少女ロボットでみたいになった
んですよ。そうですよね。
あんな感じだったら、いいのにと思ったんですけど、今考えたらなくてよかった。
そうなんだよ、ね。
あのまんまでよかったと思って。
そこはだからまず、ああいうキャラクターを配置したっていうところがね、うなりましたね、スペースダンディ。ぜひ皆さんも見ていただければと思います。以上、この1話のコーナー。まあ、皆さんからも、今月見たこの1話すごかった、ここが良かった、面白かった、まあ、別に難しい言葉で表現しなくていいんで、メールください。netsmoji@gmail.com までです。以上、この1話のコーナーでした。
熱文字。
ブヒブ、
イェーイ、
やってまいりました。
ブヒブヒー、ブヒブヒ
ー。ね、好きな彼女、あの理想の彼女とのデートをしたという CG の報告をお待ちしているコーナーでございます。はい、ブヒブヒ燃えさせていただければと思います。熱文字ネーム、シモピーさん。
お、
はい、もうあの、タキちゃんでおなじみの、はい、まあ、今月も、
かったな、
まあすいません、もうあの、読ませていただきます。
はい。
シモピーさん、さき全国編のブルーレイも全巻予約したので、今月も宮永さきちゃんとのデートを報告させてい
ただきます。何のノデなの？
今日はさきちゃんとお花見デートの日です。長野で有名な桜の名所はリサーチ済みで、準備にも余念がありません。うん、まあそうなんですよ。一応長野っていう設定なんで、ね、
はい、
しかし当日になって急遽さきちゃんが来れなくなったというメールが届きます、昨日の夜も、明日は楽しみだねってやり取りをしていたのに、
うん、
まあ一応やり取りはする関係性だっていうのを、まあ匂わして
ますね。
電話をかけて事情を聞いてみると、染谷真子先輩、染谷真子先輩の家の手伝いを頼まれたみたいです。次のデートで埋め合わせはするから、本当にごめんね、と彼女に頼まれてはどうすることもできません。
優しいな。優しいな、シオピーさん。
と、言いつつも、そう簡単に諦める私ではもちろんありません。彼女と通話している最中にも、ある案が頭に浮かんできました。
ほう、
そう、今日サキちゃんに会うのは別にお花見会場じゃなくても構わないのです。私は竹井部長に、染谷先輩の家の場所を教えてもらい、いざサキちゃんがアルバイトをしているメイド雀荘へ。当然本人には予告なしでの訪問なので、私の来店に彼女は大層驚いていました。その雀荘のメイド服はやたらとひらひらした布で構成されており、首や腰周りには赤いリボンが巻かれている珍しいデザインです。スカート丈もやたらと短く、純白ニーソとの間にはしっかりと眩しい絶対領域が完成しています。あくまでもメイド服が可愛いんじゃなくて、メイド服を着たサキちゃんが可愛いんですけどね。最初はメイド服姿を見られたことが恥ずかしくて、顔を真っ赤にするサキちゃん。いいシーンですね。
いいシーンですね。
しかし数秒後には自分のメイド服が似合っているかどうかが不安になって暗い顔になってしまいます。
なんてだよ。
そこで私が、大丈夫、似合ってるよ、可愛いよと言うと、私がサプライズで会いに来たことを喜んでくれ、天使のような笑顔で優しくにっこり微笑んでくれました。同じタイプのメイド服を着た原村さんはまんざらでもない様子でしたが、もうちょっと恥じらいを持った方がいいんじゃないかと一言ながら考えてしまいました。肝心の麻雀はサキちゃん得意の臨シャン解放が炸裂するなどして、私は手も足も出ず2連続4位と低調でした。でも気を使われてプラマイゼロで打たれるよりはちゃんと相手をしてくれたので嬉しかったです。あんまり冷やかすのも悪いと思ったので、私は半チャン2回で帰ることに。帰り際にこっそりと染谷先輩に今度この店のメイド服を貸してくれないかと交渉したら、あっさりと許可がおりました。そのうちプライベートでサキちゃんに来てもらおうと思います。え、今日はお花見デートはできませんでしたが、サキちゃんと宅を囲むことができて楽しかったです。5月は大型連休があるので泊まりがけの旅行でも計画してみようかと思います。次はどんなデートができるのか今から待ち遠しいです。終わり。マコ先輩、染谷だったかな、染谷だったかな、
うん、
忘れちゃった。
すいませんね、後で皆さん調べますんで。いやー、もういや
ひどいですね。
毎月ってやっぱりいいですね、連載として。
連載
どんどんキャラが動き始める。シモピーさんが。
ただね、確かにシモピーさんね、お話じゃなくて、ちゃんとシーンをね。
そう
!CG をくれてますね、これ。
ありがたいんですよ。
ありがたい。
ついに僕がだって、しもっぴさんの妄想に出てきましたもん、今。僕に聞いてて今。
どうでしたか？
ジャン宅でね、別の宅で見たら、はい、今日可愛い子いるなみたいな話、うちの宅でやってたんですよ。
なるほど、なるほど。
知ったら、その子の男、ほんとにね、
バイトに。ただ、ジャン宅では付き合ってるとか言わないですか？
いや、わかるわかる、こっちだって。もう40ですよ、今年。わかりますよ、あ、なんだよ、つって。バイト先にね、可愛い子の男に返してくるのって一番ダメなパターンですよね、これ。
しかも、最初のセリフが、大丈夫、似合ってるようだから、
はい、
割とそういうところで、あれちょっと仲いいのかな、
かな、ね、で、それまで平気だったのに、急になんか柱です方見て、ああ、できてるわ。
嫉妬しないでください、日賀さん。
あ、すいません。ね。良すぎた話が。
はいはい。
ありがとうございます。
3次元ではよくある話ですけど。やめましょうね、
それ、
ね。
はい、失礼しました。
この妄想は良かったですか？
いや、すごく良かったですね。
はい。
あと来月が楽しみでも、ゴールデンウィークが。
はい。いや、泊まりがけちょっと怖くないですか？
ちょっと怖いですね。うん、いや、逆にちょっとアクセル踏んでほしいですよ。
なるほど。
最近ちょっと先月も今月も、割とほら、ないじゃないですか、今までのね。
ただあまりにもちょっと過激すぎて読めないんで。
そうですね、そこは
そうなんですよ。
うまく、
はい。
ちょめちょめでお願いします。
カーズエスピーズムはちょっとここは。
はい、控えて。
はい。というわけでね、いただきました。まあ花見のも、まあこの部品部っていうことで、
うんうん、
お桜見に行くのかなと思いきやそこをずらしてきたっていう。
そう、その裏切りもやっぱ痛快、気持ちよかったですね。
だからサキちゃんと桜を見るっていうのが安易すぎるんで、桜を見なくてもサキちゃんと会えるってところに持ってったところが、
はい、
素晴らしいところですね。
素晴らしいですね。文句なしです。
桜はあくまで会う口実ってこと。
うんうん、
続きまして、熱文字ネーム、ノーキグさん。この方はですね、はい、慶応のゆいちゃんとの妄想をよく、は
い、いただきますね。
同じことを何度もする。まあ、枝豆を、
傑作でしたね。
枝豆を挟んだりとか、
か
はい。いろいろね、そうちょっと不思議な感じの世界観なんですけど、はい、まあ、ゆいちゃんをね、ゆい呼ばわりすることでおなじみのノーキングさんですが、今月もいただいております。
はい、
この間、慶応のゆいとレッサーパンダのモノマネをしました。はい、早速、ゆい、もう、この1行目で早速異世界に連れてってくれてるんですけど、ゆい呼ばわりです、相変わらず。この間、慶応のゆいとレッサーパンダのモノマネをしました。ゆい、ごま味噌だ、私はごま味噌人間だぞ。自分、ゆいさん、そんなことよりレッサーパンダのモノマネをしましょうよ。今日はレッサーパンダのモノマネをするために集まったんでしょ。ゆい、そうだった。私はごま味噌人間じゃなくてレッサーパンダ人間だった。いや、私ともあろうものが間違えちゃったよ。自分、もう、ゆいさんはどっちなんだから。ちなみに喋るときはゆいさん。
そうそう、僕もずっと気になってて、あれと思って。
ゆい、そんなことより見て見て、鳥獣戯画だよ。ほらほら。自分、それってもしかしてレッサーパンダの鳥獣戯画ですか？ゆい、違うよ。ウサギとクマが相撲を取ってるんだよ。自分、せめてレッサーパンダの鳥獣戯画にしてくださいよ。今日はレッサーパンダのモノマネをするために集まってるんですから。ゆい、ああ、そうだった。私ともあろうものが間違えちゃったよ。自分、じゃあレッサーパンダのモノマネしますよ。ゆい、あ、そういえばレッサーパンダとアライグマって似てない？自分、ああ、確かに似てますね。ゆい、似てるよね。もしかしてレッサーパンダとアライグマって私とアズニャンみたいなものなのかな？自分、ゆいさんとアズニャンみたいな関係？
よい、アズニャンも私を大好きだし、私もアズニャンを大大好きなんだ。自分、なるほど。でもレッサーパンダとアライグマはそういう関係ではないと思いますよ。よい、そうか、違うのか、それは残念だね。自分、よいさん、じゃあレッサーパンダのモノマネしますよ。よい、ごま味噌人間だ。私はごま味噌人間だぞ。終始こんな感じだったので、結局この日はレッサーパンダのモノマネをしませんでした。でも、ゆいとたくさん話せたからすごく楽しい一日でした。かわいいよ、ゆ、い。
ということで。
関係性が全然わかんないですけど、二人。なんで
ずっと敬語なんですね。
そうですね。
この方はだから表人格と裏人格がちょっと違いすぎません？
違いすぎますね。
ゆいさんって呼んでて敬語でなんとかですよって言ってるんだけど、この間、慶音のユイと、レッサーパンダのモノマネ。
うちらにはちょっといちびってる感じなんですよ。ユイとさ、
あれ
さんって言ってす、
この人面白いなぁ。
誰の関係性だって、ごま、味噌。
ごま味噌だ。私はごま味噌人間だぞ。ね、ユイがね、原作よりもかなり若干飛んでる。
飛んでます、
ね。若干薬売ってる感あります。原作よりも。
はいはい、
僕が好きな、あれですね、まあ、滝の友とか、はい、そっちのラインですね。
ああ、そうですね。
はい。人の話聞いてませんしね。
聞いてませんし。あと、この、レッサーパンダごっこですが、はい、どっちが誘ったんだろうっていう。
まあ、ゆいちゃんなんじゃないですか、
レッサー。誘っといてこれっていうね。
だから、明日レッサーパンダのモノマネ大会しようとか言い出して、集合して、ごま味噌人間だーって言ってるっていう感じですよね。
それ、逆に、ノーキグ君がゆいちゃんと遊ぶきっかけ作るために、うん、いろんな遊びを言うんですよ。でも、
トランプしよう
よ。よ、いやいや。あ、お花見行こう、いやいや。
あ、なるほど。
じゃあ、レッサーパンダのことはするーみたいな。それもちょっとなんか燃えません？そっちみたいな。
いいね。きっといい加減
なんだろうな。この中のゆいちゃんの人格がすごいね。
瞬間最大風速だけで生きてる人間ですから、ね、もう自分の発言に全く責任を持ってないし、死に滅裂。お笑い的に言うとかなり高度です、これ。ね、僕大好きな立川談志師匠のイリュージョンをちょっと思わせるような、かなりの頑張りぶりですよね。は
い、ですね、ありがとうございます。
いや、これは
本当に。何も言うことないですもん、こんな方の。脳皮膚さんに対しては。
そうですね。
もう受け入れるだけですもん。その機会が楽しむだけですから。
比嘉さんはどうですか、こういう感じの、妄想は。
いや、全然いいですね。二人きりなのに、そういう気持ち一切ならないっていうところにシンパシーを感じますね。
なるほど。
普通だったら、なんでと、
うん。
もっと楽しいこといっぱいあるじゃんと。うん、いっぱい CG で解説しようよってことですから。
そうですね。
はい。
続いて。
はい。
シャラクサイジョニー記者からいただいております。ブヒブ。
ありがとうございます。
この前、ダンディと一緒にブービーズに行った時のこと。まあ、ジョニーさんは、だから前、緑間くんとも、ね、一緒に帰ったりとか、割となんかこう、男同士の、確かにこのアプローチなかったですね。今まで可愛い子とかと、ありましたけど、はい、男キャラの、俺らの見てなかった側面っていうのも、ね、うんうん、恋愛以外で見せてもらいますんでね。はい、この前、ダンディと一緒にブービーズに行った時のことです。
うん、
その日のブービーズは団体さんが入ったようで大盛況。そんなわけで僕ら常連の二人は、常連にもかかわらず女の子たちからまるっきり無視されます。やっぱりジョニーと来ると全然ダメじゃんよ。女の子がこっちに来ないじゃんよ。と吐き捨てるように言うダンディ。じゃあ俺と来なきゃいいじゃねえか。と言うと、別にお前と来たくて来てるわけじゃないじゃんよ。お前みたいな武男がいると俺の男前さが一段と際立って見えるじゃんよ。と抜かし上がります。いいですね、この、ダンディとの関係性が。ちょっとバディ感ありますね。はい。怒った僕はダンディと取っ組み合い。吸ったもんだの果てに二人して怖いお兄さんにブービーズから追い出されました。ありそうですね。
ありそうですね。
だからジョニーさんの場合はさもアニメに出てきそうなサブキャラなんです。
ああ、はいはい。
心も体もボロボロになった二人で、そのまま行きつけの錆びれたバーに。いいですね、ダンディーですね。
ね、ですね。
店に入るや否や、ダンディーは何も言わずウイスキーを二人分注文します。なるほど。
いや、そうです
。わ、悪かったじゃんよ。モテないのはお前のせいじゃないじゃんよ。
そんな言い方か。
と、すいません、若干弱虫ペダルが入ってきます。ちょっとダンディーツンデレなんですね。
ですね。
妙に塩らしく言うダンディ。
はい。
そこでジョニーさん。俺も悪かったよ。お前とブービーズ来るのすげえ楽しいから、いつも楽しみにしてるんだぜ。
と、こちらも本音を言うと、顔を真っ赤にするダニー。
いやいやいや、いやいやいやいやいや。
たまらず、そしてすかさず運ばれてきたウイスキーを一気飲み。これからも頼むぜ、相棒。と、こちらに拳を突き出してきました。
なんだ
相棒だったん
だ。なんだよ。
こちらも負けずに拳を作り、二人で拳と拳を突き合わせて、フィストバンプ。その時、にやりと笑ったダンディの男とも少年とも取れるような屈託のない笑顔ったら、これからもダンディは僕の大切なバディです。ジョニーさん、ゲイってわけじゃないですよね。ゲイじゃないですよね、ジョニーさん。
なんなんですか、この妄想。ダンディ&ジョニー。
ダンディ&ジョニー。
ジョニー、なん
すかこの。スペースジョニーと。
スペースジョニー。
これ何、DVD 特典ですか？
ジョニーさんって、はい、人間タイプですかね、この中で。逆に宇宙人の方が僕いいかなとか思って。
あー、なるほど、
ね。あえて。の方が僕なんかいいなと思って、燃えるなと思いましたね。
いやでも、
おっさんよりは、
同じやっぱ賞金稼ぎで、たまーに会うぐらいな、はい。昔一緒にやってたけど、はいはいはい、今はバラバラでやってるみたいな方が面白くないかな。
僕イメージ的にはスタートイックの科学船長とスポックみたいな感じの。
なるほどなるほど。
ちょっとビジュアルも違うのに、宇宙人じゃないのにちょっと濃いちょっと芽生えるみたいな感じ。
なるほどなるほど。
かなとも思う。
うん。いやー、これもまた面白い。
男性シリーズ。
武器部ですね。
いいですね。
はい。
武器出ましたね。
どうしましょうかね。次ね、熱文字ネーム、この方は、
はい。
車断密さん。
あ、はい、断密さん。
前回長すぎて、
はい。
テキストファイル、
はい。
まあ、プリントアウトすると2枚半あった。
すごいです。
妄想を送りつけてきてくれた人なんですけど、はい、この方ね、
ええ、
今回もテキストファイル。
マジですか
送ってきてるんで、はい、これどれくらい消化できるかわからないですけど。
時間いっぱい、ひるとこまで。
突っ込みながらじゃあ。
わかりました。
突っ込みながら。はい。
了解です。その都度止めます。
職場に荷物が届いた。送り状の名義を見た途端、周囲も驚くスピードで仕事をこなし、入社以来初めて早退した。いつもより早く乗り込んだ列車はエアポケットのように空いていてすんなり座れた。我慢しきれなくなり、人目のない、なさをいいことに梱包を紐解く。芸者のイメージだろうか。胸をはだけ、着物一枚で横たわる、桐流院さつきと、戦場的な毛筆のタイトル。桐流院さつきの一日。キルラキル、DVD 全巻購入特典の倍率はどれほどだったろう。ツヤっぽいデザインのジャケットから DVD を取り出し、ノートパソコンで再生する。真っ暗な画面。どこかで扉の開く音がしたかと思うと、わずかに差し込む光。スリットになった光が右に左に動く。カットが変わり、あらわになった足先から、下着姿の下半身を舐め。バストを際どく切り取り、青みがかった黒髪が映る。フルショットになって、桐流院さつきがクローゼットの前で仁王立ちにしていることがわかる。さつきは服を着ては脱ぎ捨てるを繰り返していた。彼女の後ろにできた服の山が悪戦苦闘を物語る。視聴者をくすぐるコスプレを挟みながら、矢継ぎ早に着替えるさつき。そこに怪しい影が忍び寄る。驚いたさつきが振り返った。まとい龍子だ。ニヤニヤした龍子が姉に向かって何か言うと、頬を赤らめたさつきは枕を投げつけた。
何これ。
何かを。
何なのこれ。
ウェッジソールのサンダル。膝丈の淡いワンピースは幾何学模様で、ごく控えめにサイドスリットが入っている。水黒いを終えたさつきは、時計に目をやると、ハンドバッグをひったくるように持ち、慌てた様子で部屋を出ていった。なんかパーティーに出かける感じの。玄関まで行くと、執事のソロイがリムジンを回していた。さつきはそれを制して、小走りに屋敷の門をくぐる。深々と礼をした後、目を細めるソロイ。どこからか生やし立てる龍子の声が聞こえる。余念のない服選び、フェミニンなコーディネート、急いでいる。にもかかわらず、送りを断る。状況証拠が揃いつつある中、どこまでも続いていきそうな白壁をバックにひた走るさつき。彼女がフレームアウトすると、キリュウインサツキの一日というタイトルロゴがジェリービーンズのようなフォントで弾ける。坂道を下るサツキの姿に、シンセドラムで幕を開けるテクノ歌謡が重なった時確信した。これはデートだ東映風のあれ、生めかしいジャケットに一杯食わされた。あれはトリガーの仕掛けたミスリード、いや遊び心だったのだ。これ複雑な構想なのは、
はい、
DVD 特典を見てるという妄想なんです。
妄想なんですよね。
直接さつきのデートしてくれればいいのに。はいはい、
よほど引き込まれていたのだろう。列車が乗り換え駅に着いていることに気づかなかった。慌てて降りようとして、ドアの前に立っていた男性にぶつかってしまう。彼の頭から落ちたソフト棒を拾い、ヒレを浴びると、初老の紳士は穏やかに微笑み、出口に向かっていった。紳士を見送り、閑散としたプラットフォームのベンチに腰掛け、再生ボタンを再びクリックする。
いや、今ここは
だから現実
ここですよね。
はい、はい。そうですね。
ですよね。
だから、ダンミツさんが主張しているというところを、はいはい、と、だから見ている DVD と、はい、自分。
自分。
サツキが上目遣いで何かを見ている。路線図だ。券売機の前に進み、財布を出そうと下を向く。はらりと落ちた髪を耳にかける。彼女の首元に小さなパールのネックレスがあることに今更気づいた。ちょっと女になってます ね。改札を抜けると駅のスケールが一目でわかる。巨大な構内に翻弄されながら、サツキはホームに通じる階段の一つにたどり着いた。彼女が階段を登ろうとすると、ちょうど死角から出てきた男性と鉢合わせした。道を譲るサツキ。紳士は軽く帽子を持ち上げ会釈した。彼が姿を消すと、サツキは階段を駆け上がった。ホームを見渡すサツキ。その視線の先にパソコンを覗き込む男
が。まさか、
心臓が左胸を叩く。呼吸を整えたサツキが意を決して声をかけると、驚きの表情を浮かべて男はベンチから立ち上がった。無言で歩み寄る二人。目を伏せたサツキが切り出す。逆式の食事というのは不慣れでな。一体どういう装いがふさわしいのか、今一つわからず手間取ってしまった。初めて目の当たりにするサツキの姿に見とれ、男は言葉を失っていたのだが、それを平行と受け取ったのか、サツキは自重気味に続ける。ソロイは何を着てもお似合いですとしか言わんし、元よりリュウコのやつは話にならん。その、どこかおかしいか？お似合いだと思います。とても。間の空いたぎこちない男の言葉でサツキは明るさを取り戻した。そうか、そうか、それは本望だ。一瞬の沈黙の後、互いの隠し決まった物言いに男は吹き出した。はじめはキョクトンとしていたサツキも男につられて笑い出す。鳴り響くアナウンス。列車がホームに入ってきた。では、参りましょうか。男は芝居がかった素振りでサツキの手を取る。ご随意に。満面の笑みをたたえたサツキは答えた。二人を乗せた列車が走り去った後、ベンチに残されたパソコンがゆっくりとエンドロールを流れた。
クニーさん？これクニーさんの作ったやつこれ。違う？
この文章最後にこう書いてあります。
はい、
フィン。F-I-N。フィン。
引き換えで。
またこの、ダンミツさんのね、前回は、
はい。
同じ声優さんということでね、タマコマーケットと、
はい、
またね、この、
こちらのね、まこちゃん。
まこちゃん、かぶせてきましたけど、はい、今回こういうメタな構造で、見ている DVD の中のキャラが自分と合う。そして最後はその DVD でエンドロールが流れるという。これ早くアニメにした方がいいんじゃないですかね。
こう映画が始まる前にさ、ディズニー映画だったと、うん、ショートストーリー入るんですよ。それでいいですよ、これ。あれですよね。
あれだから、
あれ好き、僕も。
紙飛行機って見たこと
ある。見ました。
あれだから、
あれ大好き。
アカデミーの短編アニメーション撮ってる。
え、マジっすか？
そう、アカデミーの短編アニメーション部門って、そのディズニーアニメ の、はい、最初の短編アニメーションがノミネートされるんで。
そうなんですね。
まあ、すごいクオリティですよね。俺、紙飛行機ほんと感動
して。シュガーラッシュに行って、そしてびっくりしたんですよ、
僕。そう。だから紙飛行機シュガーラッシュって最高だった。うん、紙
でしたね。
あれはちょっと DVD 買わないとなと思いましたよね。
うん、思いました。そしてこの妄想。
これも短編アニメーション部門。妄想短編アニメーション部門。俺たちの妄想アカデミー賞ノミネートということで。はい。また、まあ、暇があったら皆さんもあの子のデート。
ぜひもお待ちしてます。
CG お待ちしておりますんでね。部費部までお送りください。熱文字@gmail.com までです。今月の編集部は以上でございます。東班。
はい。
どうでしたでしょうか。
いやー、やっぱ、ベテランさんはもう安定感がありますよ。もはやベテランと申していただきますけど。
ベテランさん、まあ、シモピーさんとかね。は
い。正直僕も無理やりね、こう言ってます。はい、じゃあもう、聞いてられるもん。はいはい、皆さんの、このお三人さん。
これちょっとね、皆さんちょっとレベルが上がりすぎちゃって投稿、毎月。
なんで、よう新人、4月ですからね、はい、200新人ですよ。新しい皆さんの。
は
い、
そうですね。
ショートストーリーです、ショートストーリーで。
5行ぐらいで構わない。
そうです、そうです。
こんなことしてましたって。
ワインシチュエーションあれば僕はいかれても、暇ね、こう、燃えますね、
あの子がこんなことしてましただけでいいんですよ。
目撃情報でいいんですよ、本当にも。
だから最近の萌えキャラで言うと、誰ですか、比嘉くんだと、プリキュアだと。
だとユリユリですね、ユユです、ユユ。
だからユユちゃんがこんなことしてましただけでいいですよね。
そうです。
例えばどんな指示ありますか、普段家でどんなことしてるかとか。
そうです。
どんなテレビ見てるかとか。
僕、うちのクラスカースで僕のおにぎりにやたら興味を持つ悠々とかね。そんぐらいでいいですよ、簡単な皆さん。
僕のおにぎりに興味を持ってましたって。
はい、それぐらいでいいですよ。そこで皆さん、僕ら勝手に言いますね、いろいろ。そんぐらいで皆さんいいですよ、皆さんね、本当に。
ゆるい、妄想もお待ちしております。
2行ぐらいでいいですよ、皆さん。
はい、ぜひ、部品部のコーナーまでお待ちしております。
はい、熱量と文字数。
編集後期ということで聞いていただきましたけれども、4月の編集室でございました。まあ、皆さんからのね、この1ヶ月に見たあのアニメのこの1話というね、この1話のコーナー、そして、理想のあの子とのデートの CG をぜひ私たちに見せてください。部品部のコーナーまでお待ちしております。畑明先生のあの曲について聞きたいというね、まあ、畑明先生の裏話、まあ先っぽだけ立たられちゃうのコーナーもメールお待ちしております。熱文字アット gmail.com までお願いします。あとですね、毎月3のつく日3日13日23日に、畑明の弱り目に立たられろレディオを配信しておりますので、ポッドキャスト登録をしていただくか、YouTube あるいはメトロフォルテのサイトで、ぜひ見て感想などもお待ちしております。というわけで、まあまだまだ新番組そろそろね、全部見てみた件の配信ありますけれども、皆さんも、どんな作品が入るかななんて思いながら、この4月の新番組楽しんでいただければと思います。まあゴールデンウィークにね、たっぷり新番組見られるようにちょっと我々頑張ってみますんで、どうぞよろしくお願いします。今週は以上でございます。